もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、すみません。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長男のことなんですけれ
は
ど、
い。
ちょっと業者の方から、
はい。
架空的なっていうか、そういう請求を、電話や通知で受けているっていう感じでの相談なんですけれど、
なたはおいくつですか？
私は、47歳です。
ご長男はおいくつ？
24歳です。
ご主人は？
52歳です。
お子さんは他にいらっしゃいますか？
あとは娘と次男がいます。
お嬢さんはご長男の上下？
下です。
次男の方は当然下だけど、
はい、そうです。
何歳と何歳かな？
娘は22で、
はい。
次男の方が21です。
はい。もう皆さん成人してらっしゃるのね。
そうです。
で、実家っていうか、ご一緒に住まれてんですか、全員。
長男だけで、娘は、働きに出てます。外へ出て。で、下は大学生で、よそへ行ってます。
なるほど。じゃあ、ご長男と3人で住んでらっしゃ
そう
る。
です。
はい。で、ご長男は、今、お仕事なんかされてんの？
施設の方で、午前中3時間ぐらいは、働きに行ってます。
ハンディキャッパー？
知的障害です。
ああ、なるほど。はい。で、どんな請求をされたの？
ちょっと女の子を紹介してくれるっていうところに、
はい。
長男が電話したみたいで、
はい。
で、それのことを、私たちは知らなかったんですけれど、
はい。そ
そ
れ、
れで、
いつの、どれぐらい前のこと？
一番最初に会ったのは3年ぐらい前だと思うんですけど、
3年前に電話をした。
電話をして、
はい。
それが1回目です。
はい。
今回は2回目なんですが、
は
そ
い。
れと同じなんですけれど、で、電話をして、それにお金がかかるみたいなんですが、
はい。
それでお金、払えっていう電話が来たりとかして、で、通知も来た時によく見たら、
はい。はい。はい。
10万以上の請求だったっていうことで、で、その時に、消費者センターと、
はい。
警察の方にその通知とかを持っていったら、
はい。
調査費とかは、相手に請求するものじゃないからっていうことと、あとそういう会社のあれを調べたら、
はい。
架空請求のところだから払わない方がいいっていうふうな感じであったので、3年前の時もそのままもうそのままほっといたんです。
はい。はい。はい。
で、また今回、また同じようなことでかけてしまって、で、また家の方に、脅迫めいたっていうか、電話がかかってきて、
はい。
今回も消費者センターと警察の方が行ったんですけれど、
はい。
かけた事実はあるので、
はい。
今回知的障害者っていうか、障害で、どこまで
はい。
そういう責任的なっていうか対応とか、今後どういうそこへ対応していったらいいのかっていう相談なんですけれど。
そうすると、消費者センターと警察の方は、その電話を息子さんがかけられたということから、何のアドバイスもくれなかったっていうこと？
支払わなくてもいいんじゃないかっていうような感じで、また何か脅迫めいたことがあって、大変だったら、で、それだけで済んだんですけれど、
じゃあ何かがあったら相談してくださいという話になったん
そ
で
ん
す
な
ね。
感じです。
で、請求額が10万以上だった
10
と。
万以上、そうです。
それは何の請求になってました？
いろいろと分かれて、あれなんですけど、何がどうかっていう細かい的なことは何も書いてないので、ざっと今で見てみますと、事務手数料とか、サーバー管理とか、操作費とか、いろいろな感じで書いてあるんですけど、で、あと、延滞損害金
延滞損害金。
が、括弧して年14.6%って書いてありまして、
で、そうすると今呼び上げられたその事務手数料云々とかって書いてあるこの内容は、 今回のものなのね。
多分そうだと思います。はい。はい、
で前回のものは、
はい、
ないわけね。
そうです。
なるほど。
はい、
で前回はだいたいどれぐらいの請求額だったの？
似たようなものだと思います。10万
ぐらいだった。
11万ぐらいです。はい、
でそれはもうほっといてなくしてしまったっていうことね。
はいはい。
で前回と今回で同じ会社？
前のやつが名前が違います。はい。はい、
で今回のこととして、
はい、
請求書が来たんですね。
はい、そうです。
じゃあ何週間前に電話されたの？
それもわからないんです。はっきりと子供も覚えてないので。
でも電話したことは確かなの？
電話したことは確かです。電話したのは家のとで携帯から電話したのは確かみたいです。
はい。
でまあそれで子供がそういうふうな事実があってこういう請求は来てるんですけれど、
うん、
まあ障害者というかそういうふうで払う権利がこういう時はあるのかどうかなのとか、あと親にも責任があって子供が会社、私が勤めてる会社の名前と自分の勤めてる会社の名前を言ってしまってるんです、相手の方に。
で、はい、
でそれで向こうから脅迫メーターのが仕事場にかかってきたりとかした時に、
うんうん、
私もこっちの方へ会社と電話する時に障害者だから払わなくてもいいんだみたいな、そういうふうな法律っていうかそういうのってあるのかなとか。
なるほど。
はい。どこまでの責任を障害者は負うのかなっていう、親、これは成人してても親にまたかかってくることなのかなっていう、もし向こうと話し合いのことをするのであれば、こちらもしっかりそういう法律的なことも知っておきたいなと思って。
で、お子さんの、その、知的障害レベルはどれぐらいなの？
知的障害レベル。まあ、昔、軽度、中度、っていうのがあったときは、中度っていうふうに
中等度
言われた。はい、中等度。
はい。
まあ、一応、療育手帳も取ってっていう状態で。
日常生活には支障ないですか？
特にはないです。はい。
話もお互いに通じます？
通じます。はい。
なるほど。で、今のお話ですと障害者であることが免責事項になりますか、
うん、はい、
っていうお話ですよね。
そうですね、はい、はい。
今日はですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらしてますのでお話を伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。ですね、まず親や会社は何か責任を負うかっていう分かりやすいところから話しましょうかね。
はい、はいはい、
別に息子さんがそういう電話をしたからといって、
はい、
親御さんや勤め先が責任を負うという理由は法律上の根拠はないので、それは心配しないでください。それが一つですね。でなので逆に言うと親とか会社にそういうことを言ってきたらそれは断固として断らなくちゃいけないですよね。責任がなくても代わりに払えっていうことを言う人は世の中にいっぱいいますから、違うものは違うと、これ
は
関係ないですからということで、ちゃんと根拠のない要求があったら突っぱねなくてはいけないというのだけ頭に置いておいてください。
分かりました。
それが分かりやすい話ですかね、一番。
はい、はい、
それでもう一つ、障害者、
はい、
知的障害があるから何か免責されるかということは、これはちょっと簡単な問題ではなくて、
はい、
障害のレベルが重くて、
はいはい、
電話かけることの意味だとか、そういうなんていうのかな、取引をしているっていうことがわからないような場合だと、そもそもそういう契約する能力があるのかとかいう話になるので、ちょっと別の問題が出てきますけれども、息子さんの場合はそこまで重たい障害ではなくて、一般的に話も分かってるし、自分でやってらっしゃることも分かるというお話なので、ちょっとそういうレベルではなさそうなんですね。でそうだとすると、未成年者って、まあ、20歳になる前のお子さんたちは、 その未成年者の行為は取り消すことができるというようなそういう未成年者保護の法律があるわけですけれども、成人になってしまうと、その人の能力がどの程度かにかかわらず、まず一人前の人間として社会で扱われますよね。で、息子さんに知的障害があるからといってそのことだけで一人前扱いされないっていうわけじゃないじゃないですか。もしそうだ、されちゃったらそれおかしいでしょ。ただ実際成人をしても、まあ、病気だったり怪我だったり、またまた生まれ持って持った障害もあるかもしれないし、能力が一人前として扱ってしまうとかえって保護に欠ける場合ってあるわけですよね。でそういう場合は聞いたことあると思いますけど、成年後見人、成年後見制度というのが今ありますから、その制度を使ってね、そういう成人、一人前の成人として扱うとかえって問題が起きる場合には、そういう人を保護しようと、こういうシステムになってるんですね。だからこれはこれからのこととも関係があるんですけれども、3年前に1回そういうことがあって、今回また同じようなことをやってしまって、そんなにお金がかかるもんだと思わないでやってらっしゃったんだろうというふうに思うので、そうするとまた今後繰り返す可能性もあるわけだから、だとしたらそういうその知的障害の程度で、これは3段階ありますけれども、成年後見だ、補佐だ、補助だって3段階あるんですけれども、成年後見制度を使ってそういう取引行為を取り消せるんですね。だから取り消しうる行為ということになって、保護ができると。
なるほど。
だから、障害があるからといってそれで直ちに、保護、つまり取引を取り消したりはできないんだけれども、今回2回もそういうことがあったんであれば、ちょっとそういうことを考えた方がいいのかもしれない。
わかりました。
というのが将来的なことも含めてね。で、
はい、
あとこの電話の話は、
はい、
実際まあかけたのは本当らしいと言うんだけれども、履歴をやっぱり一遍取ってみて、本当のところどうなんだろうってね、確認された方がいいと思うんですね。
わかりました、
で実際のところどうなのかと、実際大してかけてないのかもしれないし、逆に見てみたらすごくかけてるかもしれないし、そうすると今後の対応で何をすべきか変わってきますでしょう。ちょっとその辺確認されるのをお勧めしたいということと、今回の場合はじゃあこのそもそも請求ってまともな取引なんだろうかっていうことも考えておく必要があると思うんですね。この請求自体が、例えば公序良俗に反するだとか、暴利行為、暴力の暴に利益の利で、利益を貪る行為ですかね、暴利行為といって、そういう請求自体そもそも無効だっていう、そういう考え方もできるケースかもしれない。これ分からないですけど。で、それを確認するためには、そもそもどんな電話を何回ぐらいかけたのかっていうことも確認しないと分からないですよね。
はい、分かりました。
逆に例えば、その寂しいっていう人が電話の相手をしてもらいたくて、それを承知で一月に何十時間も電話の相手してもらったら、それは高い請求が来てもいいかもしれないじゃないですか。そういうサービスがあるかどうかわからないけど、そういうサービスがあって、そこの業者の従業員の人が親切に何十時間も相手してくれたら、それは請求があってもいいかなと思いますよね。それによってこの請求がまともなのか妥当なのかどうかということは変わりますから、その辺もちょっと調査が必要かなと。それで主張できることも出てくるかもしれないと、そんなふうに思いますね。
はい、わかりました。
よろしいですかね。
はい、ありがとうございます。
お別れいただきましたか。
はい、ありがとうございました。
とりあえず二度あることは三だっちゃいけないので、もう二度目ですから、まずはね、電話の履歴をきちっと調べて、時間も調べて、で何をやったのかっていうところまでは、とりあえずは調べていただいた方がいいですよね。
わかりました。すみません、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
すみません、失礼いたします。